こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保井千鶴子と
下村静子でお届けしてまいります。
8月に入って暑いですね。
そうですね、もうこれからもっと暑くなるかと思うとゾッとしてしまいますが、
下村さん、暑さ対策ってどんなんしてます？
やっぱりね、朝昼シャワーを浴びますね。
そうですね、やっぱ一番それスッとするかな。
気化熱でね、涼しくなりますしね、
私そうか、シャワー入れへんその間はね、保冷剤をねタオルに巻いて首の後ろにこうくくりつけとくんですわ。
それはちょっといいかもしれない。
もう直接なんか血液冷やすみたいな感じで、ね、脇にこう入れるっていうのもいいらしいですけどね。
あ、そうなんですか。環境市民で一回試してみたいと思います。
でもまあお年寄りの方はちょっと無理しないでね、エアコンとか入れてくれはった方がいいでしょうね。
そうですね、熱中症怖いですからね、十分水分も取ってもらって気をつけていただきたいと思います。
はい、環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。夏はお祭りの季節ですよね。花火大会や夜店などにはやっぱりこう洋服よりも浴衣が似合います。今日のなあなあしてるへんのコーナーでは、環境市民の緑のニュースレター7月号の記事、この夏浴衣の良さを再発見からお届けします。
はい、久保井さんも浴衣着ましたか？
残念ながら今年はまだなんです。ちょっと四十肩でね、腕が上がらないもんで
いろいろね問題を持ちつつですが、浴衣ってねちょっと暑いんじゃないかなと思っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれません。確かにね、帯のところ何重にも巻いてしまうと、暑いということはあるかもしれませんけれども、綿 100% ということですから、汗を吸い取りやすいといういいところがありますよね。ですから、その後快適に過ごしていただけるんじゃないかなというふうに思います。それにこう帯でキュッと締めるとですね、背筋がシャンとしたような気になるとか、ね、腰痛いのもね気にならへんとか
自分のことを言ってね、まあ気持ちがねシャキッとしますよね。
そうですよね。
男の人はこう素肌の上に浴衣着てこう帯締めるだけですし、横帯だったらこうね後ろで蝶結びするだけなんで簡単ですよね。
最近ね、横帯また復活してますね。
女の人は肌襦袢とかね腰巻きつけますけど、これも別にキャミソールとかペチコートで代用できますしね。腰ひも締めて、おはしょり作って、伊達締め締めて、でまた帯ということですけど、半幅帯ならそんなに難しくないですよね。
そして、浴衣っていうものなんですけれども、着物自体もそうですけど、直線のも生地をこうハサミで立って作っているというものになりますよね。だからサイズを問わないというのは非常に利点で、多少ですねふくよかになっても細身になってもいつまででもずっと着続けられますし、それからお母さんのちょっと譲り受けて着ているとかっていう方もいらっしゃるかもしれませんね、はい、そういうところは受け継いでいけるものとしてなんかいいかなという気がします。
そうですよね、はい、どっかこう擦り切れたり汚れたりしたら、ほどいて子供用の小さい着物にね作り直したり、この何度も何度も洗って柔らかくなった木綿の浴衣なんかはおしめにぴったりらしいですね。
そうですよね。今私が履いてる、家で履いてる草履なんですけどね、部屋の中でですよ、履いてる草履細い切れを裂いて編んだものなんですけれども、そういうふうに浴衣って使ったりとかできますよね、そして布としてまた再生をするということもできるそうですけれども、最後は燃やして灰にして着物の生地を染める時のアクとして使ったりもできるというふうに聞いてます、
は
い、
なかなかね今普通の家でそこまでするのは大変ですけれども、タンスに眠っている誰かの着物を着てあげることができたら素敵ですよね、
はい、
以上なあなあしてるへいのコーナーでした。ではこの辺で一曲お聴きください、
はい、
今日は、ウガンダのサミテさんの曲でウェベケ。このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。8月は毎年なんか平和についてね、
はい、
特集してきたんですけれども、今年は平和 であるためにはやっぱり経済的な面もしっかりしてないといけないと、
うん、
でもまあ途上国とかねなかなか
自立が難しいと、
なのでまあその自立を助けるためにも、そういう支援をなさっている方たちに来ていただいてお話を聞こうということで今日はトップバッター、
はい
土のうで道不信という土のうを使って道不信をっていうのをこういろんなところで展開なさっています京都大学産官学連携センター教授で NPO 法人道不信人ちゃんと読めません理事長の木村誠さんに来ていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
道不信人ですよね。
はい、
はい、道不信人、ね、NPO 法人の名前がね、はいはい、
先生土のうで道不信ってつまりどういうことですか。
はい、いろいろ、発展途上国の国では農村のところで、まあ、普通1日10台ぐらいしか人が車が通らないようなところで、土のうっていう、まあ、プラスチックの袋の中に土を詰めたものを住民の人が並べることによって自分たちの道は自分たちで直そうという精神で活動している団体です。
土のうって今日本だったらなんか洪水が起きた時とかに、はい、こう水がこう、うん、こんようにね積み上げてたりっていうので見ますけど、
はい、皆さんそれで、たくさん見られてると思うんですが、はい、あれをこう締め固めるというかちょっと力を込めて固めてやることによって、はい、土の下道路の下に引く材料に使うことができます。
あ、
それをまあ言い始めてるのは私とかが言い始めてるんですが、
あ、基礎が作れるわけですね。そ
うですね、
それでね、うん、はい、じゃあこう重機とか大きな機械とかはいらないでちゃんと道ができるっていうことですか。
はい、人力でできるようになります。なぜなら土のう袋というのはだいたい15キロとか20キロで子供でも運べるような大きさになっているというのが特徴になっています。
なんか先生がそういう活動を、ね、始められるようになったきっかけって何なんですか。
もともと15年ぐらい前からアフリカにずっと行ってまして、簡単な方法でアフリカの人を幸せにする方法っていうのを考えてくださいということを、まあ、非常に難しい問題を言われてたんですが、長い年月、まあ、今まで30回ぐらい行ってるんですがその中でやっとまあ5年ぐらい前にこうやったらいけるんじゃないかということをその土のう袋で道を直すということを思いついたというのがまあきっかけですね。
やっぱり現地に行かれるとその必要な生活にどうしても必要な道なのに、
はい、
傷んでるとかこう、はい、車で通れなくなってるとかっていうところいっぱいあるっていうことなんでしょうね。はい、
だからまあ援助をずっと口開けて待ってても1000年ぐらいかかると思うんですよね。コンクリートの道が来るまでに、まあ、それまでに自分たちでそれなりの技術で直せたら楽しくて良くなるかなと思ったというのがきっかけですね。
その道っていうものがその地域の人たちにとってはどういうものなんですかね。
はい、例えば最近貧困削減、要するに貧しさからアフリカを脱出させるというようなことがよく言われてますが、やり方としては私が考えているのは農村にいろんな作物を植えてたくさんなってるけれども、
はい、
雨が降って道が冠水してしまったりとかドロドロになってしまうと、うん、通れなくなると、トラックが要するに果物を取りに行ってくれなくなると、
うん、
でそれは村の人にとったら非常にお金を得ることができないのでそういう区間は10メーターとか5メーターでも要するに通れなくなってしまうわけですよね。それを自分たちで直せば、物をたくさん売ることができたり、うん、お金を得ることができて、
うん、
子どもに教育を、のチャンスを与えることもできるし、うん、生活を改善することができるというのが、まあ、大きな目的だと思って、その貧困削減のための一つのやり方を、まあ、私工学部なんですが工学者として、
はい、
提示したということだとは思ってます。
なんかその最先端のことを、ね、研究なさっている方が土のうっていうすごい昔からの技術を、はい、に注目されてそれをこう広げていこうとされているってことがすごく新鮮な感じがするんですけど、
古墳時代から土のうはありますから日本人は土のうの技術をずっといろいろ使うことによっていろいろな生活改善をしてきたわけですよね。で、まあ、それは当たり前のようになってますがなかなかアフリカとかいろんな他の国では当たり前ではないので、そういうところから、徐々にやっていけば、まあ、国際協力という形としたり環境保全としても非常にいい形になるんじゃないかと私は思ってます。
じゃあ土のうっていうものは日本のもの
独自のものなんですか。
まあ、日本のもの、私もちょっとその細かいことは分かりませんが、古墳の時代、古墳時代からそういうのは使ってるというふうには聞いております、
まあね、昔からこう受け継いできたその知恵と工夫の仕方を知っている、ね、しかもあの先生が書かれたものを読ませていただいたら、簡単な技術で人々が幸せになる方法やって書いてあるんですよね、それを伝えられるってすごい、日本人としても誇りに思いますよね。伝えてくださってる方が、ね、あるっていうのがね、
先生が実際その向こうに行かれて教えられるんですか。
あの行って教えます。あのあんまりかっこいいことは言えませんあんまりたくさんの土のうを持つことはできない体になってしまいましたがあの要するに行って住民たちと話したり、周りで子どもたちがなんか遊んでるのを一緒に遊んだりとか、他にまあ教える人もいますが、そんなに難しい、技術ではないので、まあ、2時間ぐらい教えればできるように、自分で実地で体験してもらったらできるようになるので、まあ、私も行って教えますが、ほとんどまあ遊びに行ってる、こんなとこで言ったら怒られるかもしれませんが、楽しみながらやってるというような感じですね。
でも向こうの方に教えたことは向こうの方たちが自分たちで広げていく、
自分たちで広げていくと。で、自分たちで直した道が潰れたら、もう一度自分たちで直せるようなことまで教える、教えてるつもりであります。
そこが大事ですよ ね、 そ
う
そ
う ね、 ね、なんか作りっぱなしで、あと潰れてしもたらどうしたらいいねや分からへんとか、また高い部品買わなあかんとか、なんか材料こう買わへん限りまた使えないとかっていうものじゃなくって、本当に使える道、あのなんか必要なものを、ものすごく簡単な技術できちんと整えていける、で作った人たちもやっぱ嬉しいじゃないですか、自分たちで、
あの自分たちで作ったというのが非常に励みになって、次の要するに何かをやるのの目的意識になるんですよね。だから意識を改革してると、まあ偉そうに言えばそういうことになりますが、そういうふうなことをやってるというので、私も非常に楽しんでやってます。
それが一番ですよね。よく日本の援助で高いあの機械とか設備なんかをあの持って行っても、壊れたらそれを直せないので、もうほったらかしになっているっていうようなね話も聞きますけれども、まあ、先生がおっしゃっているようなねことだったら、本当に地元の人が自分たちの力で自分たちの頭使ってできることですもんね。まあ、それをきっかけにしてこう地元の方でも変化っていうのは出始めてるんでしょうか。
はい、そういう道直しと呼んでるんですが、道直しをすることによって住民の人たちが意識が改革されたり、まあ、仲間意識ができたりとか、次の橋も潰れてるから橋を直そうとか、小さな水を貯めるようなダムが欲しいから自分たちで工夫してやろうと。で、なぜ土のうにしてるかというと、その土のうが道を直したり橋を直したり、ダムを作ったりとかいう小さなダムですが、そういう材料になり得るからなんですよね。建築するためのなんか手段になるというのが実は味噌になっています。
道だけじゃなくて、いろんなものに応用できると、
使うことができるというのが非常に大きな特徴だと思っています。それを自分で運べて、自分で計画して強いもんにしたりとか、そこにある土を使ったりとか、よく地産地消と言いますが、その建設材料として地産地消ができるというふうに思ってるわけであります。
そうか、川の底のね溜まった土砂を集めてきれいに川すると同時に、それを土のうにまた使えるとか、
それと、あのもともと私がターゲットにしているのは非常にレベルの低いと言ったら怒られますが、そういう道をいかに車が通れるかということを目標にしているわけで、もっとお金が貯まったらアスファルトにしたりコンクリートにしたり、どんどん生活は改善していけるような力をつけているというような意識でやってます。だから道部信だけじゃなくて、道部信に人の力をつけるというので、道部信人と人という漢字を当てて、やってるということなんです。
道部信人ね、
人を作る、
人を育てるとか、
人材を育てる、
人材育成というのがやっぱり一番大きなことだと思っております。
ただ道作るっていうだけじゃなくてですね、
ものができると同時に、そこの人たちも一緒にこういろんな力を引き出しされてっていうね、
まあ、そういうことを言うのは簡単なんですが、なかなか具体的にやるっていうのは非常に難しい作業になっておりまして、まあ、私かなり力を入れてこの活動をやっておりますので、まあ、今4カ国でやってますが、どんどん広げていけるようになっていけば楽しいかな。
4カ国というのは、パプアニューギニアと、ニューギニアですね、フィリピン、
と
ケニア
とウガンダでしたね。うん、まあ、私あの先生にコンタクト取ろうと思ってあの道不審人 のメールを送りましたら、はい、お返事がケニアから来まして、今ケニア涼しいですよっていう、まあ、先生じゃなくてお弟子さん
ですね、はい、今一人あの大体2人とか3人ぐらいで活動してるんですが、はい、そのうちの一人が今ケニアで修行の実で積んで修行をやってますので、
そうですね、
あのケニアで活動してます。
いやケニアの人どうやってこのスタジオに来てもらおうかと思ったらいやあの先生が京都大学にいらっしゃるからということで、うん、今日ここにねお越しいただけたわけなんですけれども、本当になんか大きな活動なんだけど、うん、すごくこうミクロなつながりっていうか人と人とのつながりを大事になさっている。
あの今活動の基盤っていうのは、ね、少ない人数でやってるのでそんなにたくさんのことはできないんですが、私たちがやらなくてもその技術を身につけた、現地の人が次のところに伝えたりとかいうふうなことをしてくれると思ってますんで、どんどん広がっていくことを期待はしています。
なかなかあのお金とか集めるのが大変かなって思うんですけど、
あの去年の12月に NPO 法人を立ち上げたんですが、まあ、200人ぐらいの人に賛同していただきましたが、まあ、それではなかなかアフリカに行く、運賃の2回分ぐらいしか出ないので、2回とは言いませんが、まあ、何回分しか出ないので活動するのは、まあ、地道にお金集めをいろんなところでしたいなと思ってますが、うん、夢はビル・ゲイツからお金をビル・ゲイツはあんまり会いたくないんでブラッド・ピットがいいかなと思ってるんですが、奥さんの方に一度会ってみたいな、双子生まれた奥さんの方に会ってみたいなという、はいはいはい、そういうなんか変な、不純な動機でやるのも面白いかなと思っておりますがそれぐらいの気でないとやっぱりお金は集められないかなと思ってます。
そうですよね。うん、いやこれ道でもね、道不審したいところいっぱいあるでしょう。山ほどありますよね。
それは日本でも道不審という活動をやってますので、ね、あの高いお金で道を作らなくても自分たちの住民の道を作るというのは精神は一緒なんで、そういう精神を日本人としてもう一度思い出して、うん、それをやっぱり日本人として世界に広げていきたいという、うん、土のうという言葉を世界語にするというのが私の夢でありまして、
今、
はい、土のう、土のう袋の土のうですね、うん、これを要するに英語の辞書に載っけるというのが私の夢でありまして、今着々とそれに向かって進んでると勝手に私は思っ
ていやでもあのなんていうのかな先生のお話聞いててね、あのいや本当にみんなが何したらいいかっていうのは自分の暮らしの中のものすごい身近なところに落ちていて、それに気がつくか気がつかへんかでこの発想の違いになるんやなってものすごい今日はちょっと思いましたね。
あの聞いておられる方がプラスチック袋を土の中に埋めると環境に優しくないんじゃとないかもしれないと言われるかもしれないんですが、実はプラスチック袋今20円でやってまして、本当はサイザル朝とか朝袋でやりたいんですが、実は朝袋でやると一袋、500円ぐらいしまして非常に高いものになってしまうんですね。そういうのを安くすることができるようになれば環境に優しいこともどんどんできていくかなと今は思っています。
そうですよね。あとねコーヒー豆運んできはった後にね使わはったやつどっか、ね、
再利用するということもでき
ます。再利用できるとかっていうこともできますしね、はいはい、はあ、これは本当知恵と工夫次第で、うんうん、すごい夢広がりますよ、うんうん、ぜひあのビル・ゲイツは嫌やけどあのブラッド・ビル・
ゲイツ嫌とは言ってないですよビル・ゲイツでもいいですよ
まあ資金を、ね、提供してくださるのであれば
任天堂さんでも結構です。
そうかあります京都にもね名だたる企業がありますからね、はい、
まあ、地道に活動を積み重ねていきたいと思ってますので、うんうん、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
NPO 法人道不審人理事長の木村誠さんでした、
はい、皆さんもぜひねあの、ちょっとホームページなど
見ていただいて、道不審人です、はいはい、以上見たい聞きたい話したいのコーナーでした。ではこの辺でまた2曲目をお聞きしましょう。先生が活動なさっているウガンダの出身の方の歌声です。サミテさんのムノムノ。
さてこのコーナーではリスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報などを紹介しています。今日は
環境市民が、事務局を担当しているんですけれども、京都グリーン購入ネットワーク主催の京都グリーン購入賞募集のお知らせです。京都グリーン購入ネットワークといいますのは、府内の自治体や事業者、市民団体、そして個人が参加しまして、京都にグリーン購入、環境に配慮した商品を購入したりとか、作るということもですね、進めていくという活動をしている団体なんですが、ただいま会員を募集しております。そしてこの京都グリーン購入ネットワークでは、その京都グリーン購入賞というのを募集していまして、府内を対象にグリーン購入の社会普及に取り組む事業を、募集しております。できる限り、多くのセクターで実施されて京都地域の活性化につながるものを求めているんですが、これ申請は次戦のものに限らせていただきます。またアイデアだけの応募ではなく、実際に活動事業を行うという方にぜひ応募していただきたいと思います。そして、実施はですね、今年度実施する事業を対象とさせていただいておりまして、グリーン購入ネットワークの会員かどうかは問いません。また企業、NPO、民間団体、個人などの所属も問いません。応募者は京都府内に事務所または自宅を置いて、事業は京都府内で活動を展開しているものということにさせていただきます。応募の締め切りが2008年の8月25日月曜日必着です。選考方法はグリーン購入ネットワークの幹事会で決定をさせていただきます。表彰研修優秀賞1件、奨励賞2件となっていまして、優秀賞副賞といたしましては活動奨励金10万円を、差し上げるということになっています。で、結果発表については、受賞された事業に関しまして10月24日金曜日にグリーン購入全国フォーラムというのが京都で行われるんですけれども、そこで表彰を行わせていただくことになっています。で、普通活動助成金とかなんとかっていうことになると、結構報告書をね、後で書いたりとか大変なんですが、これはですね、その必要がありません。この、10月24日にですね、どんな風な事業をね、やってます、やってる最中ですとか、いや、これから始めるところですっていうのを発表していただくだけでいいということなので、ぜひとも皆さんにね、たくさん応募していただきたいなと思います。詳しくは、京都グリーン購入ネットワークまでお問い合わせいただいたらいいんですが、ウェブサイトからも詳しいことをご覧いただけますので、京都グリーン購入ネットワークと検索サイト入れていただいてお調べいただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、環境市民の方に、問い合わせをしていただいても結構です。はい、環境市民の電話は京都 075-211-3521 075-211-3521 です。今日は木村先生の圧倒的なエネルギーに押されっぱなしでした。
そうですか。余計熱くなったんじゃないですか。
いやいやいや。
なんか嬉しいですよね。近くにこういう方がいらっしゃるっていうのが、なんか私たちもなんか頑張んなと思いました。本当に。
それとね、やっぱりね、道路とか道とかが自分たちのものとしてもう一回考えなあかんなって今回思いましたね。
自分らでもできるっていうことね。
そうそうそうそう。
道履きぐらいはするんですけどね。はい、そろそろ時間のようです。
はい、
今日の環境市民のエコまちライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見、番組で取り上げてほしいテーマなどのご提案を募集しています。環境やまちづくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。次回も途上国支援についてお送りする予定です。お楽しみに。今日のメンバーは久保井千鶴子と
下村静子でお送りいたしました。
ではまた来週。さよなら。
さよなら。